境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は
武田由紀子と
奥田ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
私も久しぶりなんですけど、はい、ゆっこさんすっごくお久しぶりじゃないですか。
お久しぶりです、
ね、
帰ってきました
お帰りなさい実はでも私とゆっこさんはね、この前実は京都大学であってシンポジウムに出てきた、あ、行ってきましたよね。
そうなんです。奥田さん参加してくださって、実は私は事務局で働いてました
びっくりしましたいるみたいな
今日はそのシンポジウムのお話を皆さんにお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、それでは先ほどもお話ししましたシンポジウムなんですけども、はい、ちょっと概要を皆様にお知らせしたいと思います。
はい、お願いします。
京都大学では国際シンポジウムというのを毎年開催しているようでして、
はい、
その中でも今年のテーマは食と持続可能性ということで、はい、私ども食進歩食進歩って言って皆さんにお伝えしておりましたでこれがいつあったかと言いますと、10月の29日と30日、2日間にわたって開催してました、はい、でこれはどんなものかというと、食と持続可能性をテーマに、幅広いテーマで分野横断的な知見の交換と議論を行うこと、これを目的にして開催されたシンポジウムでした。
はい、
で登壇者発表者の皆さんは非常に多様で、はい、いろんな方がいらっしゃいましたよね。
そうですよね、誰っていう、
そうなんです、はい、例えば国連からは FAO Food and Agriculture Organization of United States United Nations ということで国連の方がいらっしゃったり、はい、カナダのトロント市から食料政策局をなさってる方がいらっしゃったり、
はい、
また大学の教授や日本の政府行政の方、NPO 企業ということで盛りだくさん、いろんな方が集ってお話をしました、
はい、すごい人数もたくさん来られてましたよね。
そうなんです、総勢350人で、京都市さんが主催の全国大会というのも一緒に開催しまして、はい、そちらは400人だったので、はい、合わせると750人の方がいらっしゃいました。
すごいじゃないですか。
そうなんです。で、そんな会シンポジウムだったんですけども、はい、実は直前、前日に奥田さんにはお伝えして、で、いらっしゃってくれたんですよね。はい、奥田さん、はい、参加されてみてどうでしたか？
まず伺った際に、先ほどもお話にありましたけども、まあ、トロントとか、FAO、国連の食糧農業機関からも来られてるというお話だったんですけども、それだけじゃなくて他にもその学生さんでも留学生、しかもいろんな国の方がいらっしゃって、うんうんうん、本当に国際色豊かだなと思いました。
そうだったんですよね。すごくいろんな方たちが同じテーブルに座って活発に議論するっていう、はい、熱気あふれた感じがありましたよね、うん、
はい。
でまたなんか議論だけじゃなくて映画とかワークショップもあったりしたんですね。
そうです。
その中でも奥田さん、なんか一番こう印象に残ってるようなものってどんなものがありましたか？
私は2つセッションに出させていただいたんですけども、はい、1つ目のセッションが台湾の国立大学の教授が説明されたものだったんですけども、
私それ聞いてないです。どんな話があったんですか？
台湾の、気候変動が農業生産に与える影響についてお話しされました、
うんうん、
で台湾と日本っていうのは共通点が割とありまして、例えば国土の、まあ、多くが山だと、台湾では国土の3分の2が山なので、だから残りの3分の1しか、まあ、農業ができないということでした、
はい。
他にも食料自給率が低くて、はい、カロリーベースでいうと 31% とのことです。 で他にもまあ日本と同様台風がまあ農作物が損失する最大の原因ということでした、
うんうん、
でもう国を挙げて気候変動に適応するための技術を開発する総合研究プログラムっていうのを立ち上げているそうなんですね。
まあ、なんかここがひょっとして違うのかな。日本でもそんなんはあるんでしょうかね。
なんか日本の京大の先生が日本はそこまでその政府がお金かけてくれないみたいなことをおっしゃってたんですけど、
やっぱり
でですね、具体的に何をやってらっしゃるかというと、
はい、
気温が例えば何度変化したら、うん、農作物とかお魚ですね、漁獲量のに どのぐらいの変化があるかとか、とか、まあ、お魚の種類ですね、取れるお魚の種類がどのように変化するかっていうのを調べたりとか、
はい、
台風に強いビニールハウスを開発したりとか。
確かに台風のニュースがあるたんびにビニールハウスが吹っ飛んで骨だけになってる映像出ますよね。
はい、それでもコスト的にもいい感じの強いビニールハウスが完成しているようです。
もうあるんですね。
はい、他に日本人より台湾人の方がタンパク質の消費が少し多いらしいんですね。
ほう。
でタンパク質の摂取っていうのは、まあ、なんていうんですか、輸入の食物に多くタンパク質が含まれてるんです。
うん、
そうなんですね。だから輸入の量を減らすためにタンパク質の摂取を減らしましょうっていうね、国民に促したらどうかという案も出ているそうです。
なんかそれはすごく新しい発想ですね。
ですよね。なかなかそこまで発想いかないので面白いなって思いました。
輸入してるタンパク質というと豆とかそんなんですか。
まあ、例えば畜産ありますよね、
はい、
畜産の肥料となるそのコーン、トウモロコシをその海外から輸入してる割合が多いのでっていう、うん、そういうまあ間接的な部分も含めてのようです。
なるほど、そういう話があったんですね。
はい、
すごく面白そうですね。
でしょ。でもう一つ出たのが食料農業機関から代表の方がいらっしゃって、
うん、FAO ですね。
はい、で、そこはですね、農業における水不足に関する国際的な枠組みについてお話しされました。
うん、確かに最近も水不足毎年のように言われてますよね。
はい、でまあ、農業における水の需要は増加しているということ で、
はい、
でしかも取水の 70% は農業用だそうです。
あ、そんなに農業に使ってるんですか。
はい、
あ、知らなかったですね。
で後からも後日お話しするかもしれませんが、食品ロスってよく言われてるじゃないですか。
はい、今回のメインテーマでしたね。
はい、で食品ロスっていうのは水のロスでもあるんですよね。食品作るためにたくさんの水が使われるわけですから。
なるほど、そういうふうに考えるんですね。
はい、
うんうん、
それで先ほどの国際的な枠組みなんですけども、
はい、
2016年に始まったもので、現在世界中59のパートナーシップがあるそうです。
ほう、これはどういうものなんでしょう。
もういろんな国の人がですね、まあ、参加して知恵を出し合って、
はい、
研究などを進めているようです。
なるほど。
で面白いなと思ったのが、
はい、
先住民の方にインタビューをして、先住民の方がどのように農業をされているかとか、例えば水不足であるとか、もしくは水が 多すぎるとかにどのように対応されているのかっていうのを聞き出して、
はい、
でそれをまあ文書化して、それで広めて活用していこうという取り組みもされているそうなんですね。
なるほど、それすごく面白いですね。
ね、私やはりこういった国際機関っていうのはもう最先端のテクノロジーを駆使してですね、
うんうん、
ね、こういう環境問題に対応してるのかなと思ったら、意外にも先住民のその伝統的な古い知恵を生かしてっていうこともされているということで感激しました。
なるほど。そういえば私昨年カナダにいたんですけども、
はい、
そこのNPO でインターンシップしてる際も、
はい、
その地域の先住民の方たちと一緒にプロジェクトをするっていうことがありまして、
は
い、その趣旨が今おっしゃったのと全く一緒です。先住民の方たちっていうのはその長い歴史の中で、はい、やっぱりそういう気候の変動とかに対応してこられてるので、
うん、
いろんな知恵を持ってはる、
うん、
でも残念ながらこう同じ私たちが今現代使ってる文章 にうまくなってない、はい、物語になってたり歌になってたりするんで、そういうのをあの引き出して知を分け合うみたいなことやってました、はい、一緒ですわ、これ
一緒ですね。いや世界の流れなんでしょうかね。
そういうことか。じゃあ日本もあれですね、北海道のアイヌ民族の方ですとか、
はい、
各地に今もいらっしゃるんですかね、先住民の方っていうのは。私この前アイヌ民族の方々からなんか差しこ習いましたけど、そういうことがこれからはもっと大事になるんかもしれませんね。
ね、で大事にもしていかないといけないことかもしれませんね。
なるほど、すごく面白そうですね。もっともっとお話ししたいのですが、この続きは来週にということで、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。
はい、エルザでケルクショーツトモコです。
ではここで環境市民からのお知らせです。環境市民もメンバーとして参加している消費から持続可能な社会を作る市民ネットワークというネットワーク団体があります、
はい、
これは全国各地の39の団体が集って組んでいるネットワークなんですけども、
はい、
ここで何をしているかというものの一つに、企業のエシカル通信簿という取り組みがあります。これは2016年度から始めている通信簿なんですけども、
はい、
これどの企業の CSR なんかを調査、私たちがしまして、はい、どの企業が本当にエシカル、地球にこう優しい、私たちが信頼できる会社なのかなっていうのを調べて、
はい、
皆さんに分かりやすい形で公表するというのを目的にしたものです。で、これをですね、39もの団体が集まってますので、
はい、
いろんな多分野の方が集っていろいろそれぞれの視点で見ていくという、とても評価もしていただけてる、はい、プロジェクトなんですけども、残念ながら今年は助成金がもらえない年に当たってまして、予算が不足しているので、
はい、
レディー4というクラウドファンディングに挑戦しています、
はい、
詳しくは環境市民のホームページにも情報がございますが、実はですね、11月の12日までに目標額に達成しなければ1円ももらえないというプロジェクトになっておりまして、ぜひ皆様にご支援をいただけたらなというお願いでございます。ご興味ご関心持っていただけた方は、どうか環境市民のホームページをチェックいただきまして、あのご支援をいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の担当は
武田由紀子と
奥田ひとみでした。ではまた来週、
はい、
さよなら。
さよなら。